コリント第二の信徒の手紙の9章です。ここではエルサレムの信徒のための献金というタイトルが書いてあるんですけども、こういうようなタイトルを見ますと、おそらく多くの人にとってはですね、これは自分とは関係がないと、思ってしまうんではなかろうかと思いますね。エルサレム、しかもこれ2000年も前の外国のですね、その信徒のための献金の問題と、現代の社会、複雑な社会、あるいは自分が属している集まりや教会、そういう献金とかの問題とまた違うし、こんなところ読んでも仕方がないだろうとですね、思われかねないようなタイトルです。ここではですね、この9章では主にあってなされる献金という形で他者を支えるということのですね、非常な重要性をパウロが感じていたということを表しているわけです。で、どういう意味で重要性を感じていたのかということですね。これは別にキリスト教とか宗教と関係なくてもですね、これはよく献金募金、今度の大災害でもですね、我々の集会の集まりの方々も相当な額をですね、即座に出されたということで、これは一般社会でもですね、相当な額が国民全体から集められて、それがいろいろなところに確かに使われたであろうと。何か記念行事をするためにもですね、献金ということはごく当たり前よくあるんですね。政治や選挙はそんなことでもあります。で、何らかの働きをするだろうと。これはもうごく当たり前です。このところでそういうごく当たり前のことを言ってるのかということですね。そういうことを念頭に置きながら読むということです。で、あなた方の熱意とあります。アカイア州。これは、ギリシャの南部の方ですね。マコダニが北部の方です。このアカイア州ではですね、同じ、今でいうギリシャ地方に属するわけです。で、この辺りの地図は何度か見るわけですね。もうコリントとかアテネとかいうのはこのアカイアですね、ギリシャの南部。で、ギリシャの北方にあるのがテサロニケやピリピ、といったところ、こちらはマケドニアといったわけですね。で、アカイア州南部の方ではですね、準備ができているとして、マケドニア州の人々にあなた方のことを、誇りまして、褒めたというわけですね。コリントの人たちは多くの人をですね、奮い立たしたと。そういうことです。で、ちょっと五節のとこ見ますと、一足先にそちらに行って、以前あなた方が約束したこの贈り物の用意をしてもらうことが必要だと。お始末差し出したものとして用意してもらうためということ。この約束した贈り物ということなんですけども、これはこの言葉はですね、ユーロギア、ユーっていうのは良いですね、ロギア、ロゴスから来ている言葉で、言葉、良き言葉、これは祝福という意味合いを持った言葉です。で、実際そういうふうに多く訳されるわけですね、ユーロギア。で、ここではこの献金のことをですね、こういう祝福というふうな言葉で表しているわけです。こういう言葉遣いをするということの中にもですね、パウロがこうした主にある献金というのは祝福を次々と生むものだということをはっきり知っていたからですね。それはこの6節に言っているように、惜しんでわずかしか この真理の種、福音の種をまかない者は、借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は、借り入れも豊か。これはもうはっきりしてるんですね。この種っていうのは福音、ないしは真理の種なわけです。で、これは、この神様のために献金をするということも、それも福音のために種をまく。ということですね。エルサレムの信徒たちに対して、急防した貧しい信徒たちに祈りを持って、この祝福、この贈り物のことを祝福という言葉を使って言っているように、それを持って差し出せば、その受けた人たちはですね、その祝福をそのまま受ける。単にお金をもらったということにとどまらないというわけですね。そしてその人たちの信仰が強められれば、またそこから伝わっていくわけです。そういうふうに、この借り入れ、他者が豊かに祝福された心になっていく。で、信仰も強められる。そこからまた別の人に伝わる。まあ、これが借り入れ、豊かになっていくというわけです。そういう、死に捧げる気持ちがなくってですね、お金もエネルギーも何も咲かない、祈りも咲かない、とかいうことであれば、当然、良きものを、借り取ることはできないと。私たちは何らかの種をまいていると思います。自分をよく思ってもらいたいと。自分を良くしてもらいたいとか、自分中心に種をまこうとする。まあ、そういう人もたくさんおるはずです。自分をよく思ってもらいたいために、ものを誰かに与えると。これはここでいうふうな種をまくと全く逆なわけですね。これは真理のため、神様のために種をまこうとする。ところが一般的に今言ったようなことはですね、自分が誰かからよく思ってもらいたいから相手の心に物とかお金とか、あるいは場合によってはこびりつらう言葉を言って種をまこうとすると。それは全く祝福は起こらないで、様々な難しい問題がそこから起こってくるわけですね。まあ、そういうふうに、聖書的な視線っていうのは、人間が普通誰でもしがちなこととは全く逆の、全く異なる次元のところから言っておるわけです。私たちが何かをしたり、仕事をする、あるいは発言をする、意見を言うする。みんなこれはどっかに何か種をまいてるわけですね。誰かの心の中。誰かの人間の集団の中。その時にこのように、主に向かって種をまいているかどうかということが、その豊かな借り入れ、豊かな良きものを借り取るかどうかにいつもつながっているということを思わされます。で、強制されたり、不肖不肖に与えても、これは何にもならないんですね。言われるから、これだけしましょうとか、あの人がこういうふうに思うから、あるいはよく思われたいから、お金を出しましょうとか、そういうことでは何もこれはですね、種をまかないと同じことになる。むしろ良くない種をまいてしまうということです。で、喜んで与える人を神は愛し、また祝福をされる。まあ、これも当然ですよね。そういうことを喜んで、自発的にする。そこに祝福があるということです。まあ、その日にすれば、神様こそ、あらゆる良い技に満ち溢れているので、その神様の満ち溢れた恵みを、またそのように主にあってですね、他者を潤そうとする人に、その恵みが満ち溢れるようにすることができると。他者に対して、恵みを提供する、良きものを提供する。これは今日福祉ということで言われていることみんなそうなんですね。何らかで困っている人、あるいは病気の人、体に何らかの障害がある、何らかの困窮にある、災害にしても病気にしてもいろんな人間関係にしても、そこに何かを提供する。 これ自分が今持っているものだけを提供しようと思ったら必ず限界が来る。例えば何か良いことをしてあげても相手が当然だ、こんなこと当然ではないかと言ったり、あるいはさらにですね、そんなんでは足りない、そんな少ししか出せないのかなんて言えばですね、ですぐに、そういう良き技をした人や何らかの物やお金を提供した人も、もうこんなんだったら嫌だと、感謝もしてくれない、まだ不満を言われるというんだったらですね、もうやめてやろうという気持ちになってですね、すぐにこの人間的な気持ちでしていたら、そういう良き技をする人も枯れてしまうんですね。当然のことが一時的なことになるけれども、神様が満ち溢れている良きものでですね、ように、その満ち溢れた神様からもらっているものならば、相手がどういう反応しようともですね、何か良いことをした相手から裏切られたと言っても、今度はその神様から良きものをもらった人は、そういう裏切るような悪い心を持った人に、今度は離れたところであっても祈りという神様の賜物を注ごうとするということですね。神様からのそういう豊かな賜物、愛の賜物をもらってなければ、自分に対して裏切り行為をしたような人は憎くてたまらないし、二度と会いたくないという呪わしいような気持ちになるだけです。そういう意味でこの八節の神様は、あなた方はいつもすべての点ですべてのものに十分で、あらゆる間に満ち溢れる、ずいぶん強調しているわけです。すべての点でいつもすべてのものに十分で、あらゆる良い技に満ち溢れる、なんかこれ以上の表現はないように繰り返し強調しているんですね。こういう表現にも驚かされます。それぐらいですね、良きものが満ち溢れるようにと、これは神様のご意志なんだというんですね。こんなふうなこと、人間はとても思えないわけですね。なかなか一時的にしか思うとしても本気で。で、人間自身はその良いものに満ち溢れた人なんかどこにもいないわけで、さっき言ったように何か悪いことが起こったり裏切られたりと、すぐにその良き気持ちは枯渇して乾いてしまって、今度は怒りや憎しみになってしまうわけです。で、こういうことをですね、パウロがここで書く。その時に神の御言葉がインスピレーションとしてパッと示されたわけですね。インスピレーション、スピリットって霊ですね。インスピリット、霊の中にあるっていう、霊の中に置かれてっていう意味ですね。もともとインスピレーションと言います。確かにこのパウロはこういうことを祈りの中で書いていたら、霊の中に置かれ、聖霊がですね、この聖書の言葉を示したということです。こういうふうに今の私たちのように聖書を持ってですね、運ぶようなことはできないわけですね。大きなものであるし、そんな貴重なもので、そんな個人で買ったりできないようなものだから、イザヤ書だけでもですね、大きな巻物になってしまって、とても簡単に持ち運びできないわけですね。こういうのはパッとこう、かつて学んだりしていたことが、聖霊によって、このようにパッとこう示されたということです。で、これは詩編の112編の9節ですね。詩編の112編の9節を引用したものです。詩編112の9節。これは6から読みますと、主に従う人、これは正しき人ですね。本来正しき人という言葉ですが、新教導訳では主に従うというふうに訳してあります。とこしえに揺らがず、とこしえに清くされる、悪評を立てられても恐れず、 その心は固く主に信頼すると。で、その人々が9節ですね。貧しき人々、苦しむ人々に振る舞い与える、良きもの与える、そしてその良き技は永遠に続く、耐えるというのは永遠に続く。この良き技っていうのはセダーカー、義、正義、義と訳される言葉なんですね、言語は。でこの神経訳で、良き技と、初めて訳しておりますが、ですから当然他の口語訳、見解、他の訳はもう皆これは義、正しいということまで、訳しております。その義、正しい、この場合の義、正義っていうのはその良き技を指しているという意味で、神経度訳でそのように訳しているんですね。で、元のところ、今日のところ。この彼の慈しみですね、9節。9章の9節。彼は惜しみなく与え、貧しい人に施した。彼の慈しみと訳してありますが、これもですね、そのまま、旧約聖書のこの引用で、この言語もですね、義、正しいという言葉なんですね。理解を主ね、理解を主ね、正義、正しい、義という言葉ですので、他の新教訳や新改訳、口語訳も義、その義は永遠に続く、永遠にとどまるというふうに訳してあります。新教訳では、この場合の義っていうのはその貧しい人に施すのは優しさですので、愛ですので、彼の慈しみというふうに訳してる。こんなふうに同じ義、本来正義と訳される言葉が慈しみとも訳されたりするぐらい、幅広い内容を持っているっていうのがわかるわけですね。この理解をしねということね、こういうこともですね、言語を知って、言語を辞書で調べたりしない限りはですね、口語訳や新改訳では、義という言葉になっている。あるいは英語訳でも、righteousness ですね、righteousness、正義、義という言葉になっているのに、どうして新教徒訳だけ、慈しみっていうのはこの愛という言葉の、旧約聖書ではそういう表現してあるんですね。神の愛だと。こういうふうに全然別ではないか、というふうに思ったりします。この理解をしねという言葉自体が、そういう広がりのある言葉だから、ここではですね、例外的ですけども、こういうふうに訳されているわけです。こういうふうにですね、誰かに主にあって、真実な心でですね、喜んで神様からの賜物を、祈りであれ、実際の働きであれ、あるいはお金であれ、物であれ、本当に相手に真理をそこでまく、祝福を手渡す気持ちでするものには必ず良きものが満ち溢れてくるんだということを、この8節ですね、神様は満ち溢れているものだから必ずそういう人にはですね、その満ち溢れるものを与えるんだと。私たちはだから、良き恵みに満ち溢れようと思ったらですね、本当にこういう必要としている人に、本当のその自分が気に入られたいから与えるということは全くだから間違っているわけですよね。当然これはすぐに分かる通りです。そんな強欲な人でもそういうことはするわけです。子供でも悪い子供も自分が気に入られたいからお金持っていったり物持っていったりして、その悪いクラスメートの気を引こうとしたりすると同じようなことですので、この点は私たちは間違わないようにしないといけないんですね。実節にもう一回書いてありますが、種まく人に種を与え、パンを糧として与える方はあなた方に種を与えて増やす、慈しみが実を結ぶ、実を成長させる、こういうふうにこの種っていうものをですね、神様が持っておられる良きものをこの種と言っているわけです。で、植物でも種をまいたら増えると。私たちも本当に神様からの良い種をいただいたら、そしたらそれを人々の心、あるいは人々の集まり社会にそれぞれですね、そういう真実な心でまいたら、神様がそれを成長させる。人間の権力やら 人間の単なる欲望や気持ち好き嫌いでなくて、神様がそれを真実なものは成長させるんだと、そういうことです。そしてもう一つ今日のところの最後の段落で重要なのがですね、その相手の人にですね、どういうことが起こるかっていうことです。あなた方は11節から読みますと、すべてのことに問うものとされて、惜しまず施すようになり、その施しは私たちを通して神に対する感謝の念を引き出しますと。ちょっとわかりにくいですが、誰かに心からですね、貧しい苦しい人に、この場合は献金という祈りのこもった献金ですけど、それを差し出したら、相手の人はですね、単にそれをくれた人に対してでなくて、それを超えて本当に真実なものであるほど、神様に対する感謝の念がそこで豊かに生まれてくるとパウロが強調しているわけです。十二節もそうですね。こうした奉仕の働き、苦しんでいるクリスト者のために、遠くからもこの献金を差し出すという働きは、その聖なるものというのはクリスチャンですね。聖人では全然ないわけです。前から言ってますが、そのエルサレムのクリスト者たちの不足しているものを補うというそこに決してとどまらない。その後が大事だというんですね。神様に対する多くの感謝を通してですね、ますます盛んになる。感謝がどんどん増えていくと。そしてまたそれが、その働きも潤されると。相手が神に対する豊かな感謝の念が不動があれば、それを施った人もまた、こちらに、その感謝の気持ちもこちらに伝わってくるわけですね。そしてまたこちらもさらに、豊かなものを相手に提供しようという、周囲に提供しようとする気持ちになる。ね、こうした奉仕の技、献金のことなんですが、ここで実際に行われて、人々はですね、あなた方はキリストの福音を従順に貢献している、はっきり言っている。そして惜しまず施しを分けるということで、そこでもまた神様に感謝して褒めたたえる。そして14、彼らはあなた方に与えられたこの神のこの上なく素晴らしい恵み、この分かち与えるというですね、喜んで欠けた人たちに与えようとする恵みを見て、あなた方を慕い、あなた方のために祈るようになって、そして最終的にはこの言葉では言い尽くせない、こうした良きもの、祈りと祝福のこもったその贈り物献金について神に感謝をする、ここでですね、この今日の九章の最後のところで、11節にも感謝の念、12節にも感謝を通して多くの感謝、神に対するですね、で最後の締めくくりとして15節、そういう受けた人々はですね、単に人間にあなたありがとうというんじゃなくて、神様に感謝するようにと、その俺が広がっていると、こういうふうにですね、適切な施し、良き技っていうものは、人間に対する感謝を超えてですね、神の大きな技、働きに目を開かれて、その神様に感謝をする。ここがですね、パウロが書いていますが、いつも喜び、いつも感謝しよう、いつもお祈れ。感謝があれば賛美がある。ですね、さっきもパウロも褒めたたえるという言葉も13節の終わりで書いてあったように。神様を賛美する、褒めたたえるということは本当に、神様の技を感謝したら、おのずから褒めたたえるというですね、神様を賛美する気持ちになるということです。この一見ですね、ここのところは最初に言いましたように、エルサレムの信徒の献金だとかいうタイトルついてありますが、実はこれはですね、本当はこの心ある真実な献金なり施しなり祈りなり良き技が最終的に神への感謝をですね、ついついと生み出していくと、でそれがまた新たな良き技になる。そしてまた相手も感謝の心が、神様に対する信仰も神様に対する信頼感謝も増えると。 それがまた与えた人にも跳ね返ってくると。そういうふうに、この、愛を持って惜しまず神に捧げようという心が様々な良きものを生み出していくと。で、確かにこのことがキリスト教が次々とですね、様々な困難の中、不思議と神様に感謝や賛美がずっと広がっていったということなんですね。純粋な祈りなり、純粋な困窮している人への助け、そういうものは絶えず生き生きとなされて、絶えずその感謝や喜び、賛美っていうものが目に見えない波動のようにですね、反響し合って広がっていたと。そういうことが伺えるわけですね。こういったことはですね、ローマ書のようにいかにして救われるかという、そこに非常に集中した焦点を当てたような書物においては分かりにくいわけですが、このコリント書のような書物だからこそですね、こうして具体的なことを通して、いかに神様への感謝が生み出され広がっていって、そのあたりを潤していくかということが非常に浮かび上がってくる。こうした手紙ですね、混乱した教会に対する手紙がなんで聖書なのかって、でもこういうところを見たら分かりますよね。神様はこのような形でですね、人間の心を変えていく、それがまさに福音なわけですね。こうしたことが起こっていったと。これは机上の空論、頭で考えた理論とかそういうものになって、現実にこういうことが起こっていったわけです。そしてずっと2000年間、今もこういうことがずっと続いているということです。一方では人間というのは本当に奪い合ったり、偽り合ったり、エゴイズムだったり、様々な罪、汚れたことがあるのに、そういうことはどんなにいろいろ行われても、なおですね、このような本当に真実な心を持って、他者に良きことを神様からいただいたですね、満ち溢れる神様からいただいて、それを分かとうとする。そして、良き種をまいていく人たちが今も続いている。私自身も一冊の本から種をまかれた。ですね。それはそれを書いた人はこのようにですね、深い祈りと感謝の心を持って、その本を書いたわけですね。そして、また見る人に対してそれを捧げようと。ね、ここではお金ということですけど、目に見えない祝福の心をこもったお金だって。で、その私がこのキリスト教になったきっかけのような本を書いた人も、目に見えない祝福の心を、祈りの心を持ってその本を書いて、で、それが種としてですね、その後の書いた人が死んだ後も、その福音の種、真理の種が、神様のご計画にあった人の心に落ちていった。で、芽を出したというわけですね。そういうことで、私たちもこの八節にあるようにですね、神様こそはいつもすべての点で、すべてのものに十分で、あらゆる技に満ち溢れてるんだと、神様。で、そこからもらって、私たちもたとえ小なりともですね、周囲の方々にその神様からもらっていく種をまくということができるように導かれていきたいと思うわけです。はい、以上です。